一般質問。2月18日、19日、20日に19名の議員が区政一般について質問しました。その一部要旨をお知らせします。和田中夜間塾は営業戦略そのもの。質問者は日本共産党杉並区議団鈴木信夫。和田中夜間塾は学校支援本部の活動で地域の自主的な取り組み、営利性はないとの報告だが、実際は業界は少子化の中で生き残りをかけ地方進出の足がかりにしたい、宣伝は大成功、事業として成り立つと塾中高部代表は認めている。校長も自ら述べていますが、営業戦略に沿った自作自演ではないですか。
お答えします。塾側の提案を契機に校長と地域本部が話し合い、主体的な判断で取り組むことにしました。
この背景には区長の公教育が私学のようになることが一番の成功だとの教育立区構想があるのではないですか。
お答えします。校長が指導性を発揮するなど、自立と責任ある学校づくりで区長の意図も同じであります。
今日、食の安全安心が根底から揺れています。政府の食料輸入の依存政策と検査率低下の中、輸入元も販売元も農薬検査はしていません。国と区に輸入食品の検査強化を求めます。
お答えします。国都に検疫体制等の強化を求め、区も微生物を主体に農薬汚染も視野に充実したいと思います。
杉並清掃工場プラント更新工事の決定。質問者は自由民主党杉並区議団関正夫。杉並清掃工場建て替えは平成24年度着工、27年度新工場稼働予定。商用記念財団との和解条項を尊重し進めることが大切と思いますが、いかがでしょうか。
お答えします。考えられる最高水準の知恵技術を集めた施設と考えており、清掃一部事務組合と交渉します。和解条項は今後とも尊重すべきものであり、一部事務組合も状況の変化を踏まえ、条項に基づき早期に商用記念財団と交渉していきたいとのことです。清掃工場運営協議会以外の周辺住民の協議の場の提供についても要請していきます。
区の体育施設で武道場は荻窪体育館のみですが、大宮前体育館の改築計画に武道場設置の予定があるか伺います。
お答えします。荻窪体育館のみである実情も踏まえ検討していきたいと思います。
JR 荻窪駅東口コンコースを拡幅し、下りのエスカレーターの設置や西口のバリアフリー化の実現が荻窪の発展のために必要と思いますが、いかがですか。
お答えします。駅コンコース等の拡充快適化を検討中であり、早期実現を図るため基本計画の策定に向け検討を進めていきます。
和田中夜間塾4月実施中止を。後期高齢者医療に軽減策を。質問者は無所属区民派ケシバ誠一。沖縄米兵による女子中学生に対する暴行事件に抗議の意思を表明すべきでは。
お答えします。日本政府も米国政府へ抗議を行い、実効ある対応を求めており、同様の考えであります。
区民サービスの低下と職員増なしで心身の負担を強いる土日会長の見直しを。
お答えします。必要な職員体制を組むので職場の混乱はありません。
区立学校施設利用の営利事業で義務教育の機会均等に反する夜間塾の4月からの本格実施を やめるべきでは。
お答えします。関連法規に基づき使用を許可したものです。学校の教育活動外の取り組みで機会均等には反しません。授業実施の是非は地域本部が主体的に判断することです。
後期高齢者医療保険実施に区独自の軽減策を取るべき。
お答えします。法律で保険料は原則広域連合区域内均一とされており、独自の軽減策は適当でありません。
高齢者が安心して入浴できる悠遊館の入浴施設の活用を。
お答えします。公衆浴場活用の入浴事業拡大等により、高齢者が入浴しやすい環境を確保していきます。
区で働く労働者に休暇も取らせない本庁土日会長に反対。質問者は都政を革新する会北島邦彦。民間事業家提案制度に基づく農夫センターの受託企業の労働条件について区がどう管理するのか見解をお聞きします。
お答えします。労働条件も含め様々な角度から事業者選定にあたりますが、民間事業者の責任において法にのっとり管理するものと考えます。
本庁土日会長は非常勤労働者の大量導入、窓口業務の民間委託、民営化を進め、労働現場に混乱を招きますが。
お答えします。職員によるローテーション勤務とし、混乱を招くとは考えていません。
和田中の夜スペシャルは学校教育の民営化をもたらします。教員間に競争関係が持ち込まれ、学校現場の荒廃を招くと危惧しますが、見解を伺います。
お答えします。地域による学校の教育活動外の自主的な取り組みであり、心配されるようなことはありません。
卒入学式における日の丸君が代を教員、生徒、保護者に強制すべきでないし、学校長に職務命令、自己報告書を提出をさせるべきではありません。
お答えします。生徒、保護者を強制するものではありません。通知に基づき適切に執行していきたいと思います。
フードマイレージ、世田谷区の日本語教材、ネット被害。質問者は杉並自民議員クラブ、松浦よし子。フードマイレージ、食料の輸送距離について区の所見と学校での取り組みを伺います。
お答えします。環境問題を考える上でフードマイレージという概念は良い切り口であります。一部学校では地元食材を使用した給食を提供する取り組みが行われており、今後もフードマイレージと関連づけて進めていくとともに、食育や環境教育を通して理解を広げていきたいと思います。
世田谷区の取り組みの日本語特区に対する見解と、区の子どもたちに豊かな心を育む指導の取り組みについて伺います。
お答えします。意欲的な取り組みと考えます。区では日本の伝統文化理解教育推進モデル地域の指定を受け、学習活動を推進しています。今後は実績等を踏まえ、多様な方法で豊かな心を育んでいきたいと思います。
子どもや保護者に対するネットの使用法等情報モラル教育の状況について伺います。
お答えします。総合的な学習の時間等で知識の習得や適正な情報を選択する能力の育成を図っています。また保護者への情報提供を行っている学校もあります。
水害対策と緑のまちづくりにおける公園整備について、質問者は杉並区議会公明党、渡辺藤雄。善福寺川中流域、上流域の浸水対策として、貯留管や調節池、 遊水地などの複合的な設置が有効、現実的であり、具体策を早急に都と協議するべきと考えますが、所見を伺います。
お答えします。都に都市型水害対策に関する緊急要望書を提出し、善福寺川緑地内に遊水地の設置と、荻窪2丁目地区など水害常習地区への対策の早期実現を要望しましたが、一層強く連携していきたいと思います。
旧角川邸の PR 方法は、また地域一帯を特に景観配慮地区に位置づけてはいかがですか？
お答えします。広報やホームページ、マスメディアを活用した PR や俳句などの関係団体等への働きかけをしていきたいと思います。景観計画においてモデル地区と位置づけ、景観に配慮したルール作りや散策コースの整備などを検討していきたいと思います。
旧 NHK グラウンドを運動公園も視野に入れ整備を進めてもらいたいと思います。公園整備の実現に臨む決意を伺います。
お答えします。運動公園として区民の総意を結集し、早期整備に向け都に働きかけていきます。
中国残留邦人の新支援策と給食の安全性について、質問者は社会民主党緑、勝呂直。中国残留邦人の新支援策について区の認識を伺います。
お答えします。戦後の日本の処理すべき重大な課題が今日まで伸びてしまったということは大問題です。国の対応が非常に冷たいのは大変残念です。今回、老齢年金の満額支給、生活支援の給付、地域社会での支援を導入したことは、適切な改正であると認識しています。今後、国も都も、また基礎的な自治体も、支援の充実に努めていかなければならないと思っています。
食の安全が改めて問われる中、民間委託先も含む保育園や学校の食材の調達は？
お答えします。できる限り国産の食材を使用し、遺伝子組み換え食品の不使用、残留農薬の有無等の検査証の確認などを行っています。冷凍食品は一部の食材を除いて使用をしていません。
近郊農家から食材を調達する地産地消を進めるべきでは？
お答えします。キウイ、小松菜、トウモロコシなどの地場野菜や果物による献立の提供を行っています。安定供給の確保等の課題はありますが、今後も地場産食材の利用促進に努めます。
これからの地域福祉のあり方について、質問者は杉並区議会公明党北明則。介護保険制度で地域のあらゆるニーズをカバーするには限界があります。要介護者はさまざまな困りごとやニーズを抱えながら閉じこもりがちになり、地域社会の中で見過ごされている可能性があります。そこで住民みんなで支え合う地域福祉が今後大切であると考えますが、区の地域福祉の現状認識と未来像を伺います。
お答えします。核家族化や少子高齢化が進み、高齢者や子育て家庭などで孤立化している家庭が増え、福祉サービスへのニーズも多様化してきています。区では民生児童委員活動への支援、高齢者等の安心ネットワーク事業、地域福祉活動を始めようとする NPO 等の支援事業を実施し、区民との共同による地域福祉の推進に努めてきました。今回、町会自治会に対して地域活性化のための助成なども行う予定です。地域社会を再生していくことが今後の地域福祉にとっても重要です。そういった視点でこれからも区の施策を充実していきたいと思います。
食の安全、健康づくりに 保健所を地域に開き、身近な存在に。質問者は、区議会生活者ネットワーク、市橋彩子。冷凍食品の農薬中毒事件の教訓から、問題発生後は直ちに保健所への通報が重要となります。当区でも保健所が身近な存在になることが必要だと思いますが。
お答えします。今後、食の安全について気軽に相談できる窓口、食の安全110番のような区民に分かりやすい名称のものを作って周知していきたいと思います。
食の安全のためにどういう食を選ぶのかの教育が大事です。食育推進計画に環境問題、農業問題、消費者問題の視点を盛り込むべきでは。
お答えします。ご指摘の視点も盛り込み、杉並らしい計画となるよう十分な検討を行っていきます。
悠々館の健康づくり事業は保健センター、健康づくり推進員との連携が必要ではないでしょうか。また、地域の健康づくり活動団体等に保健センターの調理実習室などの開放を。
お答えします。推進員組織の抜本的見直しを進めています。地域の健康づくり推進のためにも一層の連携を図る必要があります。また、地域団体等の活動の場の確保が課題であります。今後は弾力的に対応できるよう検討します。
自治・共同の意味を問い、条例改正に区民参加を求める。質問者は、区議会生活者ネットワーク、小松久子。自治基本条例施行後5年間の成果について伺います。
お答えします。職員の意識改革、共同の区民参加など、自治が芽生え育ちつつありますが、自治の理念等の区民への共有化は十分とは言えないと受け止めています。
自治基本条例見直しの際、区民参加による総括が必要です。
お答えします。条例の精神を広く区民のものとし、条例を発展させる方向での改善や充実に努めます。
共同ガイドラインの共同の概念と民営化、指定管理、業務委託とは異なるのでは。
お答えします。プロセスにおいて共同の概念を共有することで、共同事業となりうるものと考えます。
公教育が生徒一人一人の能力を生かせない問題が指摘されていますが、区の認識は。
お答えします。社会環境の変化の中でのさまざまな課題が指導に影響していると認識しています。指導体制の量・質・両面の強化、地域で学校を支える環境づくりに努めています。
公教育の在り方の議論を深めるべきと思いますが。
お答えします。思考や創意工夫、改善が必要です。考えを出し合い、合意形成を図ることは有意義であります。
保護者の要求を逆手に取った学童保育の民間委託は卑怯だ。質問者は、日本共産党杉並区議団、原田明。新たに3つの学童クラブの民間委託方針が出ました。成田西、成田学童については、第二学童の新設や東田小校内への移設など、住民要求に沿う反面、民間委託を交換条件とするものであります。卑怯で認められないと考えますが、区の見解を伺います。
お答えします。民間委託を学童クラブの新設や移設の交換条件にはしていません。
極めて腰が悪く、トイレに間に合わずに不衛生な状態で過ごしている独居高齢者が介護認定で自立とされました。現状を反映できない介護認定の改善を求めますが、いかがですか。
お答えします。世帯構成に関係なく個人の自立を支援する観点から認定しています。適正に実施しています。
区役所ロビーにあった障害者の働く喫茶店が、ワールドの特例子会社が作るフィーカフィーカに運営移行しました。この際、15年間働いたある障害者が失業しました。それぞれの障害に応じた就労の場がもっと作られるべきと考えますが、いかがですか？
お答えします。福祉的な就労も含めて、細やかな就労支援をしていきます。
きめ細やかな地域防災計画を。質問者は、民主党杉並区議団、増田雄一。地域防災計画の改定にあたり、区としての主眼は何ですか？
お答えします。初動体制の一層の強化を図りながら、個々の家庭での耐震・防火対策の強化、地域での災害時要援護者支援ネットワークの構築など、地域での防災力の向上と減災に向けた対策を講じていきたいと思います。
地域別にきめ細やかな防災計画や活動マニュアルの策定が必要と考えますが、見解は？
お答えします。町並みによって危険度合いが違うため、防災計画策定にあたり、こうした点を踏まえて減災目標を定めていきたいと思います。
震災時、医療救護活動において、医師による医療救護班だけでは、トリアージが間に合わない可能性が指摘されています。区民による対応も必要と考えられますが、取り組み状況と今後の予定は？
お答えします。医療救護体制の検討の中で、トリアージについては、医療関係者への定期的な研修訓練と合わせて、区民による対応の課題や可能性についても検討しています。今後とも、区民が安心できる医療救護体制の構築を図っていきます。
子どもの権利と児童虐待、発達障害、親支援について。質問者は、杉並区議会公明党、青木幸恵。新生児訪問事業充実は虐待予防に効果的ですが、生後4ヶ月までの全戸訪問の取り組みは？
お答えします。20年度から期間を生後4ヶ月まで延長し、21年度には看護師等に職種を広げ、出産家庭の全戸訪問に備えます。
子ども家庭支援センターの機能強化として、心理職の配置、民間活用のショートステイ拡充やトワイライトステイの実施が必要と考えますが。
お答えします。より一層の対応力の向上に努めます。ショートトワイライトステイは、子育て行動計画改定の中で検討していきます。
障害支援プログラム開発について所見を伺います。
お答えします。杉並らしい支援プログラムを作っていきたいと思います。
校内委員会及び特別支援教育コーディネーターの設置の拡大を。
お答えします。小中学校全校に設置、都の講師派遣も含め、研修の充実を図っていきます。
親支援講座のノーバディーズパーフェクトは、集いの広場を活用し実施しては。
お答えします。子育て応援券を利用した開催等を工夫をしていきたいと思います。
駅前周辺における総合駐車対策について、質問者は、民主党杉並区議団、安西明。駅前周辺の駐車対策として、交通弱者が安心して利用できる一時停車場や、荷さばき場を整備する考えはあるか伺います。
お答えします。対策は必要と考えています。20年度から着工の高円寺駅前広場改修工事においては、道路内に新たに荷さばきや交通弱者の一時駐車スペースの確保に向け、警察等と協議中です。今後も連携し、その確保に努めます。
駐車場法改正以降の自動二輪車の駐車場整備状況と 今後の計画について伺います。
お答えします。二輪車の民間駐車場整備の助成制度による誘導策を進め、荻窪、代田橋、高円寺に助成による自動二輪車駐車場を整備してきています。
駅前周辺の総合駐車対策の実施では、地元警察、地域の商店、物流事業者、福祉関係者など、多くの関係団体の方の意見を聞く機会を設けることが必要と考えますが、いかがですか？
お答えします。地元商店、運送事業者、福祉関係者などの意見が反映できるように、警察と協議したいと考えています。今後、協議会などの設置も含めて、警察との協議方法を考えていきたいと思います。
生活の安全・安心を守れ、消費者行政について。質問者は、杉並区議会公明党、中村康弘。食や製品の不当虚偽表示、悪徳商法等、消費生活の安全・安心を脅かす事件が起こる中で、生活者の目線に立った政治・行政がますます重要になっています。消費者行政の総括と今後の取り組みについて伺います。
お答えします。区は情報提供の徹底、消費者教育の充実、相談支援体制の強化を図り、安全・安心の確保に努めていきます。
消費生活の基本理念に関する条例や基本計画の策定を検討されてはいかがですか？
お答えします。消費者行政のあるべき姿を総合的に考える時期に来ていると考えています。
地域大学を卒業した消費生活サポーターや居宅介護事業所等、充実した相談啓発の体制を構築しては。
お答えします。出前講座の講師として啓発事業を開始、今後、高齢者施設での出前講座の実施など、啓発事業の強化を図っていきます。
関係部署が複合的に情報を共有し、マトリックス的に区民生活に関わっていくような仕組みを作ってはどうですか？
お答えします。各部門間の連携体制をさらに強化していきます。
と、区立公園の整備を急げ、テレビ難民を作るな。質問者は、日本共産党杉並区議団、原口昭人。東京都23区の1人当たりの公園面積は 4.32 平方メートル。杉並区の1人当たりは 1.83 平方メートル。23区で19番目です。2010年までの計画はどうか、基金のため込みでなく、公園用地などの確保、整備を図ってほしい。
お答えします。桃井原っぱなど、1人 1.96 平方メートルを計画しています。積み立ては安定した財政計画の基本であります。
2011年に現在のテレビ放送が停止します。テレビを見るにはデジタル対応のテレビアンテナが必要になります。受信障害発生の対応や生活困窮者は大変な負担です。千代田区は高齢者などに支援しますが、生活保護世帯への対応は。
お答えします。障害となる建物の所有者と受信者との協議で対応すべきです。生保世帯への支援はありません。
アンテナの設置は即応できません。アナログ放送停止で見られないときの対応など、周知すべきでは。また、今のテレビで十分見られるアナログ放送の停止を、米国のように延期するよう国に求めています。